こんにちは、翼です。翼のレディオガガ、私を野球に連れてってでは、野球ベースボールに関するトピックを、紹介して収録でお送りします。まあ、今回はプロ野球メジャーリーグというところではないんですけれども、たまたまですね、ちょっと面白いものを見つけまして、こちらをですね、お話をしていこうかなと思います。とはいうものの、紹介するなんてそんな偉そうなものではなくて、私もほぼ素人同然、全くのビギナーなんですが、ですね、ドイツのベースボールブンデスリーガーというものが、あるということでですね、まあ、開幕をしたんですよ。開幕をしているんですよ。で、これが、まあ、世の中便利になったものですよね。この YouTube で見られるようになったということで、見たらですね、結構本格的だったんですよね。っていうので、面白かったんで、その雑感ですもん。完全に知識とかそういうのはもう私も全くないので、今、ざっと、いろいろ、まあ、ネットで検索をした情報をもとに、こういうふうになってるそうですよという話を今日はしていきたいと思います。で、私が見た試合というのはですね、YouTube で、チャンネルがありましてですね、このブンデスリーガの球団の一つである、ブンデスリーガの球団の一つにですね、レーゲンスブルグ・レギオネーレという球団があるんですね。で、このレーゲンスブルグ・レギオネーレが持っているオフィシャルの YouTube チャンネルで、ブンデスリーガの試合をですね、ライブ中継していたというのを私が視聴しました。まあ、時差の関係があるので、土曜日4月の20日の夜10時頃、日本時間ですね、だったんですけれども、結構ハイレベルなことをやっているなというふうに思ったんですよね。試合はですね、レギオネーレ・レーゲンスブルグとシュトゥットガルドの試合でした。で、この試合がですね、リーグ戦ということで行われていますと。じゃあそもそも、どういうリーグで行われているのかというのをざっと調べてみたので、見てみますということですね。で、ブンデスリーガーって聞くと、私なんかももちろん、サッカーで言うとね、バイエルン・ミュンヘンのサポーターやってるぐらいなんで、もちろん、ブンデスリーガーって聞くと、もう反射的に、サッカーのことが頭に浮かんでしまうんですけれども、いわゆるブンデスリーガっていうのは直訳すると連邦リーグということで、必ずしもサッカーのリーグのことだけを指すものではないですね。ですから、さまざまな競技においてブンデスリーガというのがドイツでは、リーグの名前に使用されていて、野球もその一つですということです。で、野球においてはですね、ブンデスリーガ1部というのと、その下にブンデスリーガ2部というものがあって、他には州リーグ、地区リーグなんていうものもあるということなんですね。なので全くの野球不毛の地では実はドイツはないということなんですよ。で、この一部の試合が今回のそのレギオネーレ・レーゲンスブルクとシュトゥットガルトの試合ということになります。で、このブンデスリーガ1部のリーグ分けというのはどういうふうになっているかというと、北地区と南地区に分かれているそうなんです。2023年までは、それぞれ8球団、所属をしていたようです。で、レギュラーシーズンプレーオフを経て、チャンピオンズリーグにおいて、ドイツでの一番のチームを争うということなんですけれども、今ちょっと私ざっと見たところ、2024年シーズンはどうも6球団同士、つまり日本のセリーグ、パーリーグと同じような球団構成になっているようですね。ただ、いわゆる日本のプロ野球でいうと、このペナントレースほど試合数は多くはなくて、レギュラーシーズンは28試合、しかも週末のみ開催の上でダブルヘッダーということで行われているそうなんです。なので、あんまり試合数としてはやっぱり多くない。というのも、いわゆる職業野球とはまた違うということなんですよね。つまり、いわゆるプロアスリートということではなくて、選手たちが野球だけで生計を立てているわけではなく、記憶に新しいのは2023年の WBC チェコ代表なんか見てもらうと分かるんですけども、選手をやりながら、歯医者さんだったりとか会計士だったりとか学校の先生だったりとかって、いわゆる二足のわらじの中での野球選手ということで、専業ではないわけですよ、ほとんどは。もちろん中にはメジャーリーグのマイナーリーグでプレーしましたとか、そういう方もいらっしゃいましたけれども、必ずしも、専属のプロアスリートではないということで、この、普段の職業との兼ね合いで、28試合という少ない試合数の中で、優勝を競うということなんだそうです。 ただ、プロリーグとして、定義できるかというと、かなりグレーゾーンではあるんですが、外国人選手に対しては給与は一応出るということでですね、なんとも言い難いところだということです。っていうので、見てみたんですけど、割と、そうですね、結構、プレーとしては、やっぱりそのドイツ系の選手がメジャーリーグで、マイナーリーグとかでプレーをして、その後そのブンデスリーガで契約をしてっていうような、経歴をね、たどる方も結構いらっしゃるようで、その関係もあって、そんなに、低いなっていう感じはしませんでした。で、しかもプレーの中で、例えば、メジャーリーグで言うと、今、セントルイス・カージナルスに所属してる、ノーラン・アレナドがね、代名詞にしてるような、ベアハンド・キャッチといったプレーもですね、結構出てくるんですよ。ショートゴロは素手で取って、そのまま一塁送球するっていうような、そういうプレーですけれども、そういうハイレベルなプレーも、選手たちが、当たり前のようにやってるので、見てて面白いなと思いました。で、残念ながらやっぱりサッカーほどの人気というのはもちろんないですし、まだまだ野球っていうのが認知されている国柄ではないので、観客自体はまばらでした。ただ、その中でもその足しげく通っているであろうファンというのは何人か見受けられましたし、今回のこの、レーゲンスブルグのホームで行われた試合だったんですけれども、アーミン・ウルフ・アレーナという球場なんですが、かなりね、環境いいんですよ。客席がちゃんと用意されていて、で、バックネット裏に関して言うと、いわゆるコンクリートの一列の、客席っていうのではなくて、ちゃんと個別に椅子が用意されているということでですね、球場の設備としては整ってるし、球場の中にちゃんと売店があるっていうのもそうですし、その意味で、かなりこのアーミンウルフアレーナっていうのは、ドイツ国内でも屈指の、設備の整った球場なんだそうです、調べてみたところ。なので、よくIBAF のワールドカップ2009年に行われた一次グループ会場としても使用されているということで、ヨーロッパでも屈指の設備を誇るスタジアムなんだそうですけれども、でも、割と環境が整ってるなという印象も受けました。で、さらに本格的だったのは、これは YouTube の配信のチャンネルなんですけど、ちゃんとね、スコアの表示をしてくれるんですよ。で、結構そのヨーロッパの野球とかって今、YouTube で見ることできるんですけど、さすがにヨーロッパの中で強豪と目されるイタリアとかオランダとかはこういうカメラの配置されてるんですが、他のその地域や国のね、野球中継になると、基本も映像がバックネット裏で固定されている、つまり僕らが普段野球中継で見るような、ピッチャーが投げてそのキャッチャーが受けるっていうその構図、どう言えばいいんでしょうね、キャッチャーの正面に立って、そのピッチャーが背を向けて投げるっていうような、カメラの構図じゃないことって全然珍しくないんですよね。むしろ、ある程度環境整ってないと、つまりバックスクリーンのところにちゃんとカメラを用意しておかないと、僕らが普段、野球中継で見てるカメラの構図って作れないんですよ。だから、その中継、そのアングルでの中継が今回、レーゲンスブルグでは、行われていたので、かなり設備投資はしているんだなというふうに思いました。で、プラスその得点表示とかスコア表示とかをする中で、ちゃんとね、ピッチャーのね、投球数カウントして表示してくれるんですよ。だから普通の野球中継と何ら遜色のない中継をやってくれていて、これは好感持てるなと思いました。このレーゲンスブルグのね、ユニフォームを見てると結構スポンサーもついてるみたいで、力の入れ具合っていうのがね、なかなか感じられて、よかったなというふうに思いましたし、これはかなり興味深いですね。今後もなんか、時間があれば見ていきたいなと、改めて思いました。じゃあ、このブンデスリーガと日本の接点ってどういうところがあるのかっていうと、日本人も少数ですが、参加をしておりますということで、2016年、ケルン・カージナルスに入団した片山和佐選手はですね、ブンデスリーガのオールスターにも出場して、2019年から2022年はこのケルン・カージナルスの監督も務めました。これはドイツプロ野球界では初めての日本人監督ということになるそうです。 そして、我々にとっても一番馴染みのあるところではですね、2023年から千葉ロッテ、阪神、そして DeNA で活躍をされました久保康友選手がですね、ハンブルグスティーラーズに入団をしまして、活躍中ということで、この間も43歳で完投勝利というふうに、やっていますの、ね、で、という記録を出していますので、この点でもですね、非常に活気のあるリーグなんじゃないかなというふうには思いますね。昨年、2023年にチェコ代表が WBC で、健闘して大善戦をして、今でも、千葉ロッテマリーンズを中心に、交流が続いていて、やはりチェコではちょっとした野球ブームが起こっているということですので、今後ね、このブンデスリーガがもっと盛り上がって、さらに、ヨーロッパ野球熱というものの中に、その、ね、今、イタリアとオランダ、あとスペインの牙城というのが結構、あとチェコですか、がひしめいているところですけれども、そこにドイツが食い込んでくれたら非常に面白くなるんじゃないかなというふうに思いますので、こういう YouTube 配信ね、今メディアの垣根、敷居というものは低くなってますから、どんどん配信をしていって、私も見ていきたいなと思いました。いや、非常に面白いし、新鮮な気持ちで見ることができたので嬉しかったですね。というので、簡単な感想ではありますけれども、お送りをさせて、もらいました。ではでは。